さて6月は環境月間です。今日は一般社団法人広島県清光会尾道支部の清掃船常用2の船長西村さんと後輩の高木さんにお越しいただいてお話を伺いします。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
西村さん、確か2年前にもご出演いただいて、はいはい、その時にもとても貴重なお話を伺いました。今日もよろしくお願いします。ね、清掃船というのは美しい海を守るため、また船舶の安全を守るため、海上でのゴミの回収作業を行う船、海面の漂流物などを回収する船ということで、もしかして清掃船を知らないという方もね、いらっしゃるかもしれません。先日の台風6号の時はゴミが大変でしたか？
はい、大変でした。漂流ギア、はい、大きなゴミが目立ちましたね。
やっぱり、ああいう台風の後とかはね、大変ですよね。この清掃活動というのは毎日されているんですか？コースもその日によっていろいろ違うんですか？
はい、毎日頑張ってやってます。コースは、日を分けていろいろな方面を待ってますね。
そうですか。いや、毎日ね、活動していただいているということです。ゴミの回収作業というのはどういう仕組みでどんな風にされるんですか？
いや、網を使って回収しています。
これ手作業なんですか？
手作業なんです。
うわ、大変ですね。
はい、大変です。
これ手作業で一つ一つしてくださってるんですね。網で作って、じゃあ大きなものはクレーンを使ったり？
そうですね、大きなものはクレーンで引き上げるようにします。
これ大変な作業です、皆さん本当に。ね、この尾道の海はどんなゴミが多いんですか？
これはですね、去年、令和7年1年間の、はい、ちょっと集計があるんですけど、はい、これで言いますとですね、はい、流木が、年間で54本。この流木といっても小さい分野なしに、もう2メーター以上ぐらいの大きい、クレーンで釣るようなものを含めての、本数なんですけど、はい、それとあと竹ですね、これが15本。あと発泡スチロール、これ俵ですね、俵部位、いかだの浮力に使われているような、ああいったのが、114個。それとあと、空き瓶、オルナミン C とか一升瓶とか、そういったも含めて450本。それとペットボトル、あとアルミ缶とかジュース容器ですね、これが9944本。
びっくり。
ただ、一番多いのはですね、食品トレーですね。
そうですか。
刺身に入れてる、パックしてある分とか、白いやつですね、あれが一番、数はこれカウントはしてないんですけど、おそらくペットボトルの2倍から3倍ぐらいの量ですね。だから、3万個ぐらいの感じで流れてます。
そうですか。
で、変わったところで、あと冷蔵庫が2つ。
冷蔵庫、
はい、あとブラウン管のテレビが1つ。だから、処理しきれないからとか、リサイクルをかかるからといって、海に捨てるかなと思うんですけど、こういったような状況ですね。
いや、具体的にびっくりですね。
はい
はいはい、いや本当に具体的にね、なんかその種類とか量とか聞くと、もうすごい量で、なんでこんなものを海に捨てるのかなっていうのびっくりしますね。特に困るゴミっていうのは？
そうですね、家庭ゴミの中にですね、残飯とか、もう特にこの尾道は、海が近いこともあって、魚のアラとか、そういったのを新聞紙に包んだものと一緒に、もう家庭ゴミ流したりとかですね。その中にはおむつ、
おむつもですか、
使用済みのおむつとかがもうごっちゃになって入ってるんで、これを全部仕分けせんといけんので、
うわ、
大変な仕事です。
それは大変な仕事ですね、なんか食べ残しのお弁当とかもあるって前もおっしゃってて、
だから弁当柄の中にもやっぱり弁当の残り、嫌いがあって、嫌いなものが残ってると思うんですけど、
いや、
そういったのがもう混ざった状態で流れてますね。
いや、特にこう夏場とかもう匂いも大変ですよね。皆さんこれびっくりですよね。そういったものがもうごっちゃになって捨ててあるっていう、残飯ゴミとかおむつとか、いや、これはまた仕分けされるのも本当大変だと思います。で、特にゴミが増える時期っていうのはあるんですか？
そうですね、やっぱり夏場が多いんですけど、これからですね、6月 7月、まあ梅雨の雨がどれぐらい降るかによってもまた違うと思いますけど、やっぱりもう川から流れたり、で、まあ、7月降ったら今度は海に、ね、海水浴シーズンで、もうジュースのペットボトルそのままもう飲んだら海に捨てるとか、
バーベキューした後
とか、はい、あとですね、バーベキュー の, あの残骸、だから食べ残しの例えばウインナー焼いた分とか牡蠣殻とか貝殻とか、そういったのも全部混ざって、もう袋に入れて漂流しているようなことが多々ありますんで、
うわ、ちょっと皆さんも信じられないですね、はい、いやモラルがないというか、もう本当海がもうゴミ箱じゃないんですからね。
そうですね、
いやちょっとねびっくりしますが、まあ、こういったあの日々海で作業されていて、その海やゴミの変化などで気づきがあればぜひ教えてください。
そうですね、まあ、あの冬場は比較的少ないんですけど、
はい、
やっぱりあの夏場はやっぱり海で海のレジャーがですね、
はい、
やっぱ増えてきますんで、うん、まあ、そういったゴミがやっぱ増えてきてますね、
はい、夏場は作業も暑いしゴミも多いし、
はい、
大変です ね, ね、その綺麗な海を守るために私たちができることは何でしょうか。
そうですね、まあ、これからの海水浴シーズンで、まあ、バーベキューとかすると思うんですけど、
はい、
やっぱりあの持ってきたゴミはやっぱちゃんと持ち帰るように、まあ、来た時よりも綺麗にして帰るということを心がけてもらえればありがたいですね。
本当そうですね、はい、ではあのぜひ最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、まあ、あのプラスチックごみが、まあ、ずっとあの海上を漂流してですね、
はい、
まあ、それが紫外線でもうあの粉々になって、まあ、マイクロプラスチックごみ今結構あの話題になっていると思うんですけど、まあ、これがやっぱり魚が食べて、それを今度あの私たち人間が食べるようになるということをやっぱり頭の中に入れて、やっぱりあの少しでもやっぱりあの海をいたわるというか、
本当ですね、
ですね、そういったことを心がけてもらえれば、まあ、綺麗になると思います。
はい、はい、もう大切なメッセージありがとうございます。いやでも西村さん、高木さんの、ね、おかげで私たちこうしてね綺麗な海を見たり、ね、あの美味しい魚、ね、食べたりってことができていて、本当海を守ってくださってて、もう心から感謝です。ありがとうございます、ね、本当に綺麗な海を見たりね、して私たちはたくさんの海に癒されて恩恵をいただいています。その海を守るために私たちができることからしっかりとね海を守るっていうね、そういったあの意識を持って生活していかないといけないなと改めて感じました。今日本当に貴重な時間いただいてありがとうございます。
はい、
はい、今日はあの一般社団法人広島県聖光会尾道支部の清掃船常用通の船長西村さんと後輩の高木さん、お二人にお越しいただいてお話をお伺いしました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。